5月27日水曜日、今日の天気は曇りのち時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日は緊急事態宣言が、ね、解除になって初めての、まあ、1日ということで、どういう変化があるかなと思って、見ていたんですが、やっぱ電車はねちょっとなんか人は多いなという感じではありましたね、
う
ん、
そうでしたね、
うん。まあ、で、こういろいろですね、お店とかも変わってるのかななんて言って見に行くと、アクリル板がやたらと目につくなという感じで。
そうですよね、
ラーメンが好きなんでですね、ラーメン屋さんによく行くんですけれども、まあ、そうすると、まあ、カウンターのみみたいなお店ばっかりじゃないですか、ね、特に都心なんてそんな大きな、面積の店ってそんな少ないから。でそうするとやっぱり、それこそ、ね、昔だったらこうついたてがあって一人で食べるみたいのって、博多ラーメンの一蘭というお店がそうでしたけど、
はいはい、そうですよね。
おお、本当ラーメン屋さんはそう一覧化してるのかみたいな感じで、で大体スタジオにあるのと同じようなアクリル板がこう横にあると。でもアクリル板を一人一人のところには置くことができないんで、なんか二人に一つみたいなね、
お
感じでアクリル板を置いてるお店があったりとか、なんかいろいろ、あとアクリル板が一部可動式になってるとかね、いろんな工夫をしてましたけども。
あとはあれですよね、お店のドアを開けっぱなしにしてね、営業しているラーメン屋さんもありますよね。
多いよね最近ね、そういうところもね。
最近はそうですよね。
居酒屋なんかでもこういうこう板を置いて、で真ん中だけ、ちょっと向こうが見られるようにしてみたいなね、なんかこの板を通して、で例えばカップルでさ2人でこう飲むっていうのは気持ち的にどうなんだろうなと思うんだよね。
どうなんでしょうね、
まあ、かといってこう横に並ぶとそれは濃厚接触になるからダメなのかとかね。
そうか、
なんかやっぱり飲んだ時っていうのは声が大きくなるし饒舌になるから、その分飛沫も飛ぶんだみたいなことをね。
まあ確かにね、
なんか世知辛い世の中に よりなっていくってことなのかねこれね。まあ、こういうのに慣れていかなきゃなんないというか、
まあ、新しい生活様式ということなんですか ね、
まあ、そう考えるとこのスタジオのアクリル板というのは先進的な試みだったなと。
結構早い段階から、ね、ありましたもんね、このアクリル板も、
ね、我々3月ぐらいからもうこれやってる、
ね、そうですよね、
うんうん、だからもう十分に日常化と、
はい、
まあ、新しい生活様式を取り入れながら放送しておりますが、今日も高橋陽一さんは、そう、高橋さん確か一番早くリモートでの放送っていうのをやったんだよね、
はい、
そうだ、それこそ思い出したのは、あれですよ、もう3月11日の放送が確か高橋陽一さんの出演で、
はい、
で僕、福島の浪江町の役場から放送したと思うんですけれども、その時にいやもうコロナなんだからさ、これから先このリモートでいいんだよって言ってて、それがそのまんま現実化したもんね。
そうでしたね。
そうなんですよ、この形でと、今日も高橋さんはリモートで、ご自宅からスカイプでの登場となります。さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。一頃はもう新型コロナウイルスの話題で一色という感じだった一面トップですが、だいぶ変わってきて、コロナに関してというのが少なくなってきましたね。今日コロナに関連しての一面トップというと、毎日新聞の小中学校の教員を3100人増員するという政府の方針というニュース。まあこれコロナによってでね、少人数制でやるしかないと、まあ、例えばクラスを半分に分けて半分ずつ、教えるとか、まあ、そういうことになると、まあ教員の数が足らなくなるということもあってというところのようであります。まあ、これでまあ、全国で3100人だから、まあ特に感染リスクの高い地域の小中学校対象にということなんですが、まあ、どのぐらい、今いる先生方の負担というのが軽くなるのかっていうのはこう分からないんですけど、まあ、部活であったりとかですね、あるいはこの教育委員会の報告書などというそういうこう、まあ、教えること以外の事務作業っていうのは結構あって、それでこう先生方ヒーヒー言ってるというような話もありますんで、その辺の負担軽減まで含めて話ができるといいよなというふうにも思います。まあ、あるいはね、こう部活に関しては地域で、まあ、リタイアした方々とかね、のまあボランティアのような形に任せる とか、まあ、いろんな方法はあるんだろうと思うんですけれども、どうせだったら、あるいはそこからこう派生して、オンライン事業の並行活用とか、そういうことも含めて、検討の余地があるんじゃないかと、まあ、どうせやるんだったらそういうところまでこう考えたらいいのかなというふうにも思います。まあ、それからまあこれもご覧に関連してですけれども、東京新聞は今年会合の事業主に対して給付とかの制度がなかなかないと、まあ、二次補正でそういったものもつけるというような話も出てるんですけれども、給付金の手続きも遅いし資金がないというようなことが一面トップ。それから雇用調整助成金について、大手企業も活用や検討が50社あるぞと、まあ、主要98社を調査してそのうちの50社ですから、まあ、半分ぐらいがこれ検討しているということです。まあ、持続化給付金に関しては中小企業と個人事業主が中心というか、対象となってますが、この雇用調整助成金は、大手であろうが、まあ、企業規模は関係ないというところで、潜在失業に支援急務というふうに、サブの見出しが立ってますが、まあ、一応今のところはその雇用が持続している人であっても、まあ現場の仕事とかね、あるいはこう運輸とかサービスとかそういうところになると、雇用は維持されてるけどずっと自宅待機が続いてるというような方々など潜在失業というふうに、まあ、日経はね、分類をしていて、まあ、そこに対して支援をしていくと、まあ、確かにこれここでね維持をしておかないと回復期になった時に、まあ仕事の担い手あるいは消費の担い手というところが細ってしまうと、ね経済そのものが回っていかなくなるということ、まあ、それはね前々から言われているところですけれども、よりいい、まあ、使い勝手を良くしてほしいなというのはすごく思うところです。だいぶ変わってきたと、だいぶ現場検討してきているということはありますけれども、それから朝日新聞一面トップは SNS 誹謗中傷発信者特定に壁というニュースであります。まあ、これねプロレスの木村花さんが亡くなったことをきっかけにと、まあ、これに関してはその、ね、お母様であったりとかがしばらくそっとしといてくれということを SNS などで訴えてましたけれども、一方で遺書の内容であるとか、あるいはこうどうやって亡くなったみたいな、そんなプライバシーのところまで、昨日あたり報道合戦が続いているということ、まあお母さんも非常に憤っていらっしゃって、それが、また書き込みの中にもありますよね。こんなに言ってもあんたたちはこんななのかというような、いやこのメディアのあり方っていうのは、そのテラスハウスというフジテレビの番組そのものをリアリティショーのあり方とか、そういうところになかなか議論がいかないで、結局その既存のスキームというのを壊さずに、なんかだからネットが悪いんだみたいなところに行くっていうのは、それはそれで本末転倒だろうということは、私も非常に思います。海外でもリアリティ番組というもののこの出演者の方々が精神的に病んでしまうということの社会的な問題というものは、いろんなところで取り上げられていて、これイギリスの、まあ、大衆紙ではあるんですけれども、サンというところの日曜版がですね、去年の3月かなんかに記事を載せたんですけど、イギリスではラブアイランドっていうね、リアリティショーが非常に人気も高いんですが、一方で弊害も大きいと、多くの、まあ出演者が自死を遂げているというようなこともあるので、その辺からこう記事を掘り起こして、まあサンというね、新聞大衆紙で、信憑性の部分でクエスチョンマークもつくかもしれないですけど、一方でまあエンタメ業界には非常に強いということもあるので、そこで結構掘り下げた記事があったんですけれども、1986年ぐらいから、まあ80年代の後半からこのリアリティショーというものが欧米では、かなりいい市民権を得てきた。でそこの番組、まあ86年から統計を取ったようなんですが、40人ぐらいが、まあ、当時で38人が亡くなっていたと、まあ、自殺等々、まあ、不審死も含めて、遂げていたということがあって、で、まあ、それについてですね、まあまあ、じゃあ番組サイドとしても感化するわけにはいかないと。で、そこで、例えばカウンセラーを入れて、一人一人に対してケアをするであるとか、あるいは最近はそのインターネットを SNS の使い方、対処の仕方、などを専門家の講師を入れて、教える、などなどの手もやってきたと。じゃあ、翻って日本はそういうことやってきたのかっていうと、出演者に対してそういうことって、確かにほとんどないよなと。まあ、自身の記憶から言ってもないなという感じ、まあ、おのおので調べて勉強するしかないというところであったと。まあ、しかも、まあ、我々はまだ ね、放送局の社員だということで、まあ、いろんな研修も受けたりはするんですが、じゃあああやって、ね、あの出演者として出てきたタレントさんとして扱われている人がどこまでケアされたかっていうのは、これあの一つ掘り下げて、反省をすべき点なのではないかなというふうに非常に思いますし、まあ、あのそういったことなく全部自己責任だっていうような、そんな日本は冷たい社会だったのかと、まあ、一部ねそういうふうに言う人もいるかもしれないんですけれども、ここはそんな社会であってはならんだろうということは非常に思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、このけコージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げる番組です。今もぼーっとしていた私に新業アナウンサーがアクリル板を叩いてね、
飯田さんのターンですよって
そう、みんなで作り上げる番組です、すいません、今日のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュースですが、まずは東京高検黒川前検事長の辞職について、それから二次補正予算、さらに諮問委員会の小林慶一郎さん、検査の拡大が不可欠というふうに強調しております。経済効果の面でもそういった話をされています。そして、中国デジタル人民元について、さらに東京都の自粛休業要請緩和のロードマップ一部改定というところも取り上げてまいります。まあ、ニュースについて、ね、いろいろとメールやツイッターいただいております。春蔵さん、北区の方49歳、東京都のロードマップ、カラオケやスポーツジムの要件が緩和されたのは良かったと思いますが、不思議なのは東京と神奈川で休業要請の緩和についてだいぶ違いがあることです。川を挟んで神奈川ではほとんどの業種で休業要請が緩和されるのに対し、東京はかなり厳しい要件が続きます。県境に近い都民からすると、川を渡ってきゃ都内で休業要請業種のお店を利用できるんで違和感を覚えますねと、いただきました。まあ確かにね、この違いって結構困惑してる人って多いかもしれないですね。これね、東京から例えば神奈川に人に会いに行ったりとかっていうのはもうそろそろいいのかなとか迷っちゃうところがありますね。特にうち60超えた親父が横須賀にいるんでですね、どうしようかなこれっていうね、ちょっとこういうのも空気を読まなきゃなんないのかな。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。高橋さん、リモートでのご出演となります。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊急事態宣言が解除ということになりましたけれども、どうですか、生活は変わりましたか。
もう私は同じですけどね。ほとんど、まあ、リモートみたいな生活だったんでね。
でもこれね、大阪の局とかもご出演されてるじゃないですか。徐々に変わっていくんですかね。
あれはね、まだ当面は同じやり方みたいなんでね。
う
ん、
やっぱそうなんですか。
ええー。
おお。まあそうすると、まあしばらくはじゃあこうやって。テレビもリモートでと。
ですよね。だからね、ガラッと変わるかなと思ったら意外にそうじゃないんですね、うん、あれはね。
やっぱこういうのは、ね、やってうまくいったんだから、もうこのままでいいじゃんみたいなのがね、一部働くのかもしれないですね。
ちょっとね、うん、うん、まあこれ、このやり方は私にはちょっと向いてるんですよね。前から言ったようにね。
自宅で全部できるんだったらっていうね。
そう。
あれ、ネット上の番組とかも、まあ、この形続きますか、やっぱり。
ね、それはいろいろですね。そうじゃないのもあえて、もう、スタジオでやろうっていうのもありますね。まあ、これはいろいろ。
いろいろ。今日も、ラジオはリモートです。一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで、ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。森雅子法務大臣、法務検察行政刷新会議の設置を表明。
東京高等検察庁の黒川前検事長が辞職したことを受け、森雅子法務大臣は昨日、検察への信頼回復のため法務省内に法務検察行政刷新会議を設置すると明らかにしました。また衆議院法務委員会では黒川前検事長の訓告処分に対し一般論とした上で退職金はおよそ5900万円になることを明らかにしております。検察官の定年延長などを含む国家公務員法等の改正案、今国会での成立は見送りとなれました。でそこから賭け麻雀で辞職ということで、展開急だったわけですけれども、法務検察行政刷新会議の設置というところまで相なりました。高橋さんどうご覧になります？
いや本当に急な展開で、こういうふうな黒川氏のね、この賭け麻雀の辞職っていうのはなかなか読めなかったですよね。
そうですよね。
なんか一気になんかもう議論がですね、人事の話からもう急転直下、麻雀の話ばっかりになってしまってね、なんかもう争点が全く違っちゃったんですけどね。ただ黒川氏というのは私と同じ世代なんで、賭け麻雀をするっていうのはよくわかりますね。
学生の頃だとかになんかこう、大人にある通貨儀礼的なものっていうのがなんか僕らの世代でもまだギリギリあったかなという感じはありましたが。
そうですか。インテさんの世代でも私らの世代だとね、私は当時の奥田市に入ったでしょ、奥田市に入った時にはね、新入生とあと2年生3年生ってこれでですね、1、2年、3年生の麻雀大会っていうのがありましたよ。
麻雀大会があった。
そうはもうすごいですよ。なんかもうね、その麻雀大会にかけてね、もうその日の夜、夕方からもうそれだけをずっとやり続けてて、ものすごいお仕事の延長なんですけどね、もう全員参加するって、そんな感じでしたよ。
全員参加だと、もう雀荘貸し切らないとぐらいの感じですよね。
それはね、大蔵省のどっかの寮でやるの。
寮でやる、なるほどね。
寮でやるんだけど、ものすごいね、もうなんかちゃんと整ってて、要は夜中まで全部やるんですけどね、すごかったですよ。
そうですよね。なんか学生の頃は鉄マンなんていう言葉も結構終わったなという感じがありますが、昔のね、それこそ記者クラブなんかにも結構こう雀卓があったなんていう話も、伝説としては聞くんですが、そういう文化がこの黒川さんの中にはまだ残ってたってことですか？
ですね、大蔵省にもね、資料室が、ちゃんたくがあってね、で窓開けてたら、外からね、写真撮られたことで大変なことになったことありましたよ。
なるほど。
夜中、仕事しないでマージャンやってるってね、報道が出た時も大変だったんですよ。
なるほど、なるほど。さすがに今はというところですが、これ、緊急事態宣言中というね、こともあり。問題かということになりましたが、この法務検察行政刷新会議っていうので変わったりするもんなんですかね？
いや本来であればね、外部からね、検事総長を持ってくるっていうのが普通の組織の改革ですよ。
トップを外部からで変える。
外部から持ってくる、でもそれができないってところにこの検察の闇があるわけでね、そこで人事を自分たちでやりたいから外から の介入はどうのこうのっていう議論をしてたわけでしょ、
はい、
こういう時に実は何もできなくなっちゃうんですよ。
これね、法務省と検察庁って、一体のものであって、ね、例えば事務次官だとかっていうそのスタッフの方を支える人たちも基本検察官なんですよね、この組織っていうのは。
そうだ、そうですよ。もう全くその世界ですから、それ司法試験を勝ってなきゃダメって、そういう世界ですよ。だけはね、
だ霞が関でも並び立ってるけれども、ちょっとまた別の感覚があるって感じですか？
全く違います。だから事務次官が一番偉くないでしょ。
そうですよね。事務次官でも序列ナンバー4位、5位ぐらいですもんね。
もう大した話じゃないですからね。だから全く違う世界です、そこは。
本当はそういうところも変えていかなきゃならないんだろうけど、そこまでは
ですね。本来はね、海外だったら政治任用って形でトップをやるっていうのが、要するに検察庁、検事総長も政治任用は普通なんですけどね、そういうのが全く違う世界だから、もう内部で海がすごいって私は思いましたけどね。
まずはこの法務検察行政刷新会議についてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。新型コロナ経済対策第2次補正予算案、今日閣議決定へ。 新型コロナウイルスの感染拡大を受けた今年度の第2次補正予算案について政府は今日閣議決定する方針です。雇用調整助成金の上限額引き上げや事業者の家賃支援策など事業規模は 100兆円を超える見通しです。これ事業規模100兆円とか、財政出動真水の部分は、はい、前回の一次補正よりも多いとかいうことが言われてますが、はいはい、高橋さんこれ本当なんですか？
ね、あの真水っていうのは定義がないから、はい、いくらでも喋れるんですけどね、一般的に真水って補助金なんですけどね、補助金、私きりの補助金なんですけどね、はい、今回はね、その補助金よりかは、うん、あの確か種子が多かったと思いました。
あ、種子
っていう、企業の方に出資するっていう形でやるんですけど、でも出資っていうのは実は経済的には貸付と似てるんですよね、はい、ですからそういう意味で の伝統的に見るのは真水ではないです。ただし、はい、要するに出資を増やすときに国債で増やすんでね、国債の数字だけを見てると真水が増えたように見えるんですけれど、はい、補助金は、
う
ん、こんなには増えてませんって、そういう数字ですね。だから中身で言うと、企業の出資が多くて、企業を支援するっていうのはすごくはっきり出てます。
その出資というのは、はい、先ほど言われてた官民でファンド作って、で中小企業に対しても資本注入を行うとか、あるいはレッツゴローンの拡大とか、そういうことになるんですか？
そうです、全くそうです、だから要するに普通の個人が、はい、補助金っていう給付金を受けられるというパターンではなくて、企業の財務基盤を高めて、はい、企業の倒産を防ぐって、そういうような施策ですね。だからそこはね、結構そこそこにやってるんで、今回も12兆レベルで出資は増やしてますんでね、はい、そこはね、かなりやってると思いますよ。だからその数字が現れてて、出資枠を増やすときに国債を出すんでね、はい、それ見て国債発行額が30兆円ぐらいになってるんですよ。でも伝統的な意味での、はい、補給金とかそういう意味での、渡し切りの補助金ではないので、伝統的な意味では真水ではないですけどね、それはね。
これ、やっぱり今回はその景気を浮揚さすとかそういうことよりも、その倒産を防ぐとか、まず支える方が中心だからこうなるってことですか？
そう、企業のところでとりあえず支えなきゃって、そういうレベルでやってるんですね。でね、この経済が悪くなるっていうのは、はい、実は GDP の数字で出るんですけどね、この間一時速報が出て、はい、3.4 というマイナスだったけど、これはね1、2月の話ですからね、3月分入ってないんですよね。3月分入ったのは来月出るし、あとね、ひどい数字は4、6期なんですよ、
はい、4月から6月、
4、6期、これは悲惨な数字が出るんでね。でそういう悲惨な数字が出てから、私は3次補正かなと思ってるんですけどね。
なるほど。そうすると、じゃあ8月にその四六の数字が出て、その後だと秋の臨時国会、
臨時国会でやると、それは本格的にいわゆる真水でね、補助金みたいなのをたくさんしないと経済が本当大変になっちゃうってことで分かると思うんですけどね、でも経済政策としては、実は今回の補正でね、はい、こうやって、国債30兆円っていう、国債規模30兆円出てるんですけどね、基金を作って、基金っていうのはね、お金の使途を決めないで先にね、100兆円ぐらい基金作って手はあるんですよ。50兆円か100兆円ぐらい基金を作って手はあるんですけどね、多分ね、もうちょっと景気が悪くなってからじゃないと出さないっていう財務省の、はい、意図でこういう形になってるんだと思いますけどね。
本来はその予防的な手当てをしといた方が傷は浅くて済むはずですよね。
そうだって、それだったら三次補正しなくて、その基金の中から出せばいいんですから、きれいかね。
しかも機動的に国会待たずに出せるわけですよね。
だからね、国会の方は多分自己承諾とかね、後で報告するとか、そういう形なんでしょうけどね。それはでも、そのくらいふうにした方のが、こういうふうな、はい、大恐慌並みね、戦後でね、戦後の経済でこんなのは例がないくらいに落ち込むんですよ。
はい、
だから戦前の大恐慌並みの話なんで、基金を作ってちょっと予防的に対処したものは私はいいと思いますけどね。でそこまではちょっと、やっぱり悪い数字が出てからじゃないかっていう人もいるんですよね。
戦前の大恐慌とか、教科書で読む話だと、例えば大学は出たけれどみたいな、雇用にもとてつもないダメージがあって、若い人を中心に苦しんだ社会不安になる、それが、各国 対外的なね、ブロック策、強硬策につながっていくというような歴史もありました。これそういう瀬戸際に今いるってことですよね。
それが読めれば基金ぐらい作ってという発想だと思うんですけどね、うんうん、
はい、
私もいろんな経緯で言ってるんですけど、ね、やっぱり悪い数字が目の前に出ないとなかなか対応できない人も多いみたいですね。
まあ、あとは、ね、どうせその、まあ、予算を編成するとかっていうことを、まあ、国会を通さなきゃなんないという今の仕組み上そうなるわけで、そうするとじゃあ、はい、国会伸ばしゃいいだろうとも思うんですが、どうなんですか ね、 ね、これは。
これは多分ね、当初予定通りなんですけど、7月にあの都知事選があるからっていうことの政治日程がネックになってるんじゃないですかね。
そうすると6月17日まで締めると、
オリンピックがやらないから別に伸ばしても大丈夫なんですけど、都知事選はありますからね。
まあね、国会これで閉じるということになると、まあ、一応予備費は2000億円近くは積むということで、これだから閉じちゃうから一応予備費で積んどくっていうことも念頭にはあるんですかね。
2000億円じゃ足んないですよね。今回でも地方創生の話が、
はい、
交付金が、交付金がまあ2兆増額になりましたからね、そこのはそれはいいんですけどね、はい、これも多分普通に考えると5兆円ぐらいは積んどかないとちょっと危ないってレベルなんですけどね。まあ、地方の方がですね、いろんな施策ができないんですよね。
はい、財源の問題というものにぶち当たってしまう。
そうすると東京都しかできないんですよね、まともな、対策は ね、 だからこれも本当はもし増やしておく方がいいんで、あとやっぱりあれですよね、10万円をもう一回やるってレベルなんですけれど、ただ10万円自体もまだ全部行き渡ってないっていうレベルですから、
そうです、ね、
なかなか予算化もできないっていうことかもしれませんね。
これ第一次補正はまあ当座5月になんとか持たせるためのような感じが受けたんですか。です、ね、まあ、いや、言っても5月6月ぐらいだから、そうすると、はい、二次補正があったとしても秋口にはこれ切れちゃいますよね、うん、ちょっと空白期間が生まれる恐れがないですか。
それはその 4、6月期の GDP は確実に悪いっていうのは、4月5月はほとんど経済活動してないわけですからね。こういう話っていうのはちょっと後にどんどん聞いてくるんですよね。だから足んなくなるから、だからあれですよね、
はい、
国会閉じてもね、すぐね臨時国会開かなきゃいけない、状況になる可能性も結構高いと思いますよ。でもまあ臨時国会はね、オリンピックがないからいつでも開けるわけで、そういう意味では、
まあ、そうですね、夏頃でも
オリンピックがないわけでね、
はい、
だから夏に開けばいいんですよ、開けば。
そしてもう一つのニュースですが、新型コロナ諮問委員会の経済の専門家として入った小林慶一郎氏ですが、検査の拡大が不可欠と強調と、これ共同通信の木更木会というところで講演を行ったそうなんですが、この PCR 検査をガンガンやることでみんなが安心するから経済活動も活発になるというような論理だそうですが、これはどうなんですか。
ね、講演を読むとね、やっぱりね、はい、医者に負担になるようなくらいに増やしちゃダメだとも書いてあるから、
はい、
一時は国民全員って言ってたんだけど、やっぱりいろんなところが言われてかなりトーンダウンはしてますね。だから医者が認める範囲だったら、それ範囲ではいいと思いますよ、私も。医者がもう負担になっちゃうレベルでやっちゃいけないっていうのだけなんですよ、これは。
それが元の医療崩壊を起こさないということですね。
そうですね。だからそのくせね、先に数字を言っちゃうっていうのはね、どうなってるんですかと、はい、本当は医者が必要だと認める範囲でやればいいっていうんで、答えは簡単に終わりなんですよ。でもね、今まで自分で国民全部で言っちゃったから、数字をたくさん言ってるんですけど、その数字が医者が負担かどうかっていうことは検証されてないんですね、これはね。
で、まあ、経済の専門家として入ったわけですが、まあ、どちらかというと、ね、この、まあ、小林さんも含めて4人の方々が入りました、この、まあ、顔ぶれっていうのはどうですか。
緊縮派。だって復興増税の時にもうガンガンやるべしって言った人ばっかりじゃないですか。
復興増税をして痛みを分かち合うんだと。
復興増税はこれからの増税のスタートだって言った人たちばっかりですよね。
まあ、結局それが三党合意、消費税の増税というところまでつながっていきましたね。
まず反省してもらいたいですね、その話をね。
まあ、これコロナで傷んでる経済がやっぱね、増税となるとますます痛むと。当座は出せって言ってる人もいますけれども、ただ今はっていうふうに両方つけてる方が多いですね。
後で増税しちゃったらダメですよ。大体震災の時に増税なんて古今東西ないですよ。
災害時の増税というのは、まあ、これ
そうそう、ありえない。
全国で災害に、まあ、ほぼ等しいというかそれ以上のこうものが起こってるわけですよね今ね。
だって復興増税だってね、はい、負担が大きいじゃないですか今でもね。
形を変えて今もあると、
そう、景気を悪くしてる一つの要因ですよ。
まあ、その辺があのきちんと議論してから意思決定をしてもらえるといいんですけれども、
まあ、まさかねコロナ増税はないでしょうと私は思ってますけどね、そんな非常識な話ではないと。
おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。デジタル人民元。中国が発行の準備を進めているデジタル通貨デジタル人民元、中国人民銀行、まあ、中央銀行の李鴻総裁は昨日までにデジタル人民元の試験運用を中国の5つの地域で進めていることを明らかにしました。実用化すれば世界初の法定デジタル通貨となります。まあ、主要国の中央銀行で、デジタル通貨発行は世界で初めてということですが、これってその電子マネーとも違うという、はい、あらゆる決済に使うことができるっていうことですか。
そうですね、あのなんかでも世界初っていうとね、あのすごいことのように思うかもしれないけれですけどね、
はい、
実はね技術的にはすごく単純でね、どこの国でもやろうと思えばすぐできますよこんなの。やるかやらないかの話なんでね、あのだから今の通貨で補完的にやるっていうのも手もあるし、
はい、
あのでもね多分ね中国が先にやりたいっていうのはもう見え見えでしてね、あの本来のこの技術っていうのは非常に文献的っていう言い方なんですけどね、
はい、
中央銀行って一国の政府じゃなくてもあのすごく民間で文献的にできると。今でも暗号通貨っていうのはいろんなあの民間主体がたくさん出してるでしょ、
はい、
それと同じ意味で文献的にできるってところにすごくあのなんていうかないいメリットがあるんですけどね。でも同じ技術を使って中央集権的に全ての人のお金取引ってお金の取引をね、はい、把握するってこともできるんですよ。でおそらく中国はね、
はい、
あの要するにあのいわゆる監視社会でしょ、管理監視社会、もうこの間の今度のこの間のコロナの時もね、もう個人情報なんかも全部ガンガン集めるってそういう世界なんで、要するにねお金の流れの話についてもできるだけ中央政府が握りたいと、はい、そういう意図でやってると思いますねこれはね。
まあ金の流れと人の流れがね、全て分かれば全部監視ができるということですもんね。
人の中ではスマホでかなり大手もできるし、GPS 使ってね、それでお金が上がってるのをこちらであの把握するっていうことじゃないですか。これであのスマホと全部連動させれば個人のも特定もできますからね、
はい、これ、でもそうなってくると一方でこの、まあね、あのよく言われる共産党の幹部の不正蓄財とかそういうようなことっていうのもどうなんですか、できづらくなるのか。
それもだからあの分かりたいという気持ちはあるかもしれませんけどね、でもこれ誰が管理するかによって管理する人っていうのはあるところを外すこともできるんですよ完全にね。だから一般国民は管理するけど自分たちは外すってことになるんじゃないですか。だって共産党が決めんですからね、わざわざ自分たちの不正蓄財が分かるような仕組みにするはずがないですよ。
まあ、そうですよね、でこれじゃあ市中に流通するあの貨幣量みたいなものっていうのもこう一瞬で買えることができるってことになるわけですか。
まあ、買えることはできるんですけど、実際あの中央銀行お金増やすときに何か物を買わなきゃいけないから、
はい、
あのその意味ではあのなんか勝手にお金を増やすとかそういうのは、まあ、難しいはずなんですけどね。
まあかなりね、こう中央集権的にいろんなものをこうコントロールしているってお金の世界もそうだし、まあ、あのここのところ今日日記あたりが指摘してましたけど、原安がこうかなり進んでいて、まあ、一方でアメリカのドル高が進んでいると、まあ、あのこの辺も含めて通貨の部分でも米中戦争になりつつあるみたいな指摘もありますけど、このデジタル通貨っていうのも米中で覇権を争っているというような話もありますよね。
あの派遣というかね、あのこれはね、技術的には簡単なんですけどね、そのどうやって使うかっていうレベルで、あの他の国の中央銀行やってないってだけなんですよ。だからもう、あのこの派遣っていうと、別にあの、 ここで完全にドルが支配的なんで、ね、世界ではね、あの人民元がどんなに頑張ってもそれはもう足元に及ばないってレベルですけどね。
まあ、あの自由にお金を流通させたりとか投資に使うとかってことが、まあ、できないというところで、やっぱ
できないですよだから人民元は一帯一路の中でしか使いようがないですよ、だからいわゆる普通の国際社会ではね、はい、ドルしかできないですから、だからそこはもうあのなんか大人と子供ぐらいの差があるんで、うん、あの国際通貨で覇権争いなんて中国は全くできないレベルですよね。
それから今あの全人代が開かれてますけれども、なんか、はい、あの一部報道で、コロナがなければ成長率は 6% ぐらいを目標としてたんだ維持してたんだみたいなことを習近平氏が発言したみたいなことがありましたが、実際中国経済どうなってるんですか、
うん、よくないですけど、あの GDP は作られた数字なんでね、要は失業率も 6% なんて嘘を言うわけでしょ、要するに 20% ぐらいなんだけど、はい、だからもう GDP失業率っていうのは、イエスに完全に作られた数字っていうのは今回明らかになりましたね。作られた数字ですけどね、悪いから作りようがなかったっていう、作らないよっていうレベルでしょ
う。
でも裏では作って、後でだから劇的回復っていうのを狙ってるんじゃないですか。
ああ、なるほど。まあこれ、輸出入だと計算ができるっていう話もね、高橋さん、前々から指摘されてましたが。まあ、その辺の数字を見ても相当傷んでいると。
推計すると、まあ、マイナス成長は間違いないんですけどね、この間の数字はね、結構実態に近くなったってレベルなんですよ。
なるほど。
それをまたね、あのこれからまた、あの要するにインチキしたいっていうか、嘘の数字出したいから、今回は発表しなかったっていうには、というふうに私には読めましたけどね。
なるほど。今日のキーワード、デジタル人民元でした。さあ、メールやツイッター様々いただいておりますが、こちら10万円の特別定額給付金について、八幡市65歳の男性の和久さん、10万円の特別定額給付金振り込まれました。オンライン申請からちょうど2週間が経ったあたり、自治体によってはオンライン申請の方が混乱しているとの報道もありますが、私の住む市では郵送による申請書が届いた4日後に振り込まれました。確定申告の e-tax でしか使わなかったマイナンバーカードを初めて他の目的で利用できましたといただきました。ねえ、オンライン申請がね、いろいろ混乱しているなんて話もありますが、
私もね、オンライン申請してね、2週間後でしたね、振り込まれたのが。同じですね。便利でいいですよね。あれ、なんか混乱するってんだけど、私全く混乱する要素なかったんですけどね。なんか、普段やっぱり使い慣れてないから、私ね、他のね、住民票とかそういうのも全部オンラインでやってるんですよ。だから年中使ってるんでね、年中使ってる人は簡単ですけどね。やっぱり1年に1遍確定申告だけの人はちょっと辛いかもしれませんね。
まあ、パスワード忘れちゃったとかね、いろいろなことがあったようですけれども、
あれ、電池使ってる人は簡単なんですけどね、だからこれからね、どんどんどんどんこういうの使って、日常的に使うようになればいいんですよね。
まあ、これ、あとは役所の方の問題ですよね、一旦打ち出して確認しないとっていうのが、もう法律の立て付けでそうなっちゃってるっていうところですよね。
確認する必要ないんですけどね。
ああ、そっかそっかそっか、マイナンバーがあればと。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。休業要請の緩和、東京都がロードマップの一部改定を発表。
昨日の夜、国から通知が発出されております。イベントの規模、スポーツジムなどの取り扱いなどに関しての詳細が示されたわけでありますが、これに伴って、ロードマップの改定を行ったところであります。
緊急事態宣言が解除された東京都は昨日、休業要請に関するロードマップの一部改定版を発表しました。25日に政府が公表した基本的対処方針を踏まえ、これまで対応を検討してきた具体的な業種や施設の対応を決めております。休業要請4つのステップで緩和するというロードマップ、昨日からステップ1に移行していて、まあ、図書館であるとか、まあ、そういったところは自粛解除というようなことになっておりますが、まあ、高橋さん、これなんかね、ジムはどうすんだとか、そういうのがステップ3からステップ2にとかいろいろやってますけれども、どうご覧になりますか。
そうですね、 まあ、国の方が全体決めて、それでその後、まあ、各自治体がこういうふうにやるんですけどね、はい、まあ、東京都はあれですね、うん、ちょっと慎重な対応ですね、まあ、この慎重がね、はい、いい良くなるかもしれないし、実は3月の時の3連休の時に東京都は対応しなかったんですよね。
はい、
で今回はだからちょっと慎重にやるって、それで慎重にやってもですね、まあ、東京都は財源があるからまあ大丈夫なんでしょうけどね。でも他に他の例えば千葉とか、はい、埼玉とか神奈川はこんなに悠長にやってられないですわね。
もう実際ね、神奈川県などはすべて解除にすると、こういうことで東京都との間、温度差がだいぶ出ておりますね。
そうですね、だからこれはね、慎重だという言い方もできるんですけどね、
はい、
まあ、実はね、都知事選がね、
はい、
4月5日投開票だから、その直前までやるんじゃないのっていうふうにみんなが思ってたら、やっぱりこうだったっていうふうに、という見方もあるんですよね。
危機のトップというものを演出して、まあ、選挙に向けてっていうところ、まあ、そういうのも頭に入れつつの意思決定ということになりますか。
そうでしょう、東京都知事の小池百合子でございますから始まるんだけど、これがもう耳たくのようになってるわけですよね。都知事選に向けてはもうあれじゃないですか。もちろんね、この都道府県の知事さんが主役なんですよ、だからそれはそれでいいんですけどね、でもたまたまこの7月の5日投開票の都知事選がセットされてますからね、
はい、
そうするとやっぱりそこまでずっと引きずりたいのかなっていうふうにうがった見方もされちゃいますよね。
まあ、ただ東京これだけ、まあ、人口も抱えて経済規模も大きいとなると、その経済への影響だとかっていうのも、まあ、一方では考えなきゃいけないところでもあると、
うん、だから別に今回慎重にやってるのは悪いことじゃないとは思うんですけどね。財源に余力がある限り慎重に対応するのはいいかもしれませんからね。まあ、でも日本の基準見てても10万人当たり 0.5 人っていう基準でしょ。
はい、新規の
解除ですね。そうそう、1週間あれね、世界のその解除条件を見るとですね、はい、大体10万人あたり50人か100人ぐらいなんですよ。
お
だから、桁違うんだけどね。
そうですね。
だから日本これだけでも普通とんでもない厳しい基準みたいに見えるんですけどね。
なるほど。
まあ、はっきり言うと10万人あたり50人とか100人だとね、
はい、
日本は何にもずっとなんか緊急事態宣言しないってレベルにもなっちゃうんですけどね。
ああ、それこそ4月のあたりだって緊急事態宣言をしなくてもよかったかもしれないぐらいの。
世界基準で見ればね、ただね、結果的にこれで非常に死亡者も減って、すごい、まあ、本当にこの2桁違いで低いわけなんでね、
はい、
結果は良かったと思いますけどね。
まあ、それだけ行動に制限もかかったプラス、医療機関も必死に踏ん張ったところがあったと。
まあ、これは日本モデルって言うんだけど、何が日本かさっぱり分かんないんですけどね、でも結果良かったのは間違いないわけでね、これはやっぱり褒められるべきですよね。政治なんて結果責任ですから。
まあ、この、ね、ロードマップの部分も、まあ、その新規の感染者数だとかっていうのは数字で目標が出てるんですけれども、入院数だとか重症患者数っていうのが、まあ、項目としては挙げられてるけど、実際の数値目標がなかなか分かりづらいと、というか足元の数字もおぼつかないところが分からないというところがあるっていうのは、ちょっと、ね、この辺総合的な判断とも言われますけれども、目安がないっていうのはどう判断したらいいんだろうなと思いますね。
まあね、でもこういうふうに、はい、なんかドタバタしてるその進行中の話っていうのは細かくはできないんです、うん、だから一番大雑把なところでしか抑えようがなくて、これは世界でも似てるんですけどね。
なるほど。
やっぱり統計も追いつかないところもあるんでね、でも新規の感染者数とか死亡者とかは分かるんでね、そこだけは実は見、まあ、逆に言うとそこしか 見ようがないんですけどね。
全てのデータが逐一入ってくるわけではないと。
だって混乱してるから、統計も間違うし、東京都なんてものすごく何回も間違ってて、私なんかずっとデータ追ってるとかいつも困ってますけどね。
なるほど。訂正しなきゃならないと。
訂正で前まで遡るんだけど、どこまで遡って直すのかってよく分かんないし、でもまあ、混乱してるときはこんなもんですからね。
なるほど。
しょうがないと言えば。まあ、でもある程度、新規の感染者見てれば分かるんでね。
まあ、大まかなコントロールと、まあ、そして死者数も諸外国から比べると相当少ないというところは。
そうですね。あとだから超過死亡ってのがあってね、本当は少ないんじゃないのってんだけど、私も超過死亡 の要するに本当はもっと多いんじゃないかって、そういう推計もあるんですけど、そこはよく見てるんですけどね、まあ、日本はほとんどそれはないですね。
ああ、
要するに統計が不十分で死者が少ないっていうわけではないって、はい、今のところはねデータで見るとそうですね。だから日本のパフォーマンス結構いいですよ。
でまあ、これ緊急事態宣言が解除になると、まあ、いろんなところで、ね会社が再開したりとかあと学校の再開なんかもメールでも来てるんですが、はい9月入学について臨時休業長期化の際の選択肢の一つということでなんか早急に結論を出すということじゃなくなってきつつありますがこれどうですか。
これはねもう、うん、考え方は分かるんですけど実際実務がなかなか追いつかなくてやりようがない世界だと思いますよ。
なるほど。いきなり9月入学って言っても、
うん、まあ できないっていうふうにレベルなんですよ。要するにいろんな検討することが多いんですけどね、うん、もうただですら多くてねこのドタバタしてるからこんな時に余計な話をしたらもっと大きな間違いが起こるかもしれないと思いますけどね、はい、
なるほど。まあそうするとまあこのまま推移していってくれれば、次の4月でまた入学っていう形。
まあ、仕方ないといえば仕方ないんですけどね、ただですらね、実務能力があんまりない教育現場なんでね、その実務能力ないところに新しいこと考えろっていうのは無理でしょう。
なるほど。まあ、オンライン授業とかね、その辺はもうちょっと工夫の余地があるのかなと、素人考えでは思いますけれども、あとは対応するところですか。
そこはできるでしょうけどね、さらに新しい話は無理でしょう。
なるほど。うん、まずはじゃあオンラインでのフォローをどこまでできるかとか、まあ、少人数で登校日決めてみたいなことでフォローアップしていくっていうところになるわけですかね。
なんか現実問題っていうのはできない話を議論してもしょうがないんですよね。できるかできないかっていうのはその現場の、あのキャパ能力の問題ですからね。今までね、なんかこういうふうな話についてはできにくい現場なんですよ、はい、教育現場っていうのは。だからそんな時に、ね、過大な議論をしてもしょうがないでしょうと私なんかは割り切ってますけどね。
こういうのは長い目で変えていく以外に方法がないってことですか。まあ、今までだってずっとこれ教育についてて議論されてきたところではありますもんね。
ね、だからもっと簡単な問題は解決できないんですからこれもっとレベルが高くて難しい問題なんでねそこは要求するのは無理だからもうちょっと平時でね余裕の時、はい、余裕がある時しかやりようがないと思いますよこれは。
なるほど。
言ってることは間違ってないと思いますけど、方向はね、ただ、議論できないんだから、しょうがないでしょ
う。東京都のロードマップの話から、まあ、教育の話まで、いただきました。
ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただき、ありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは、東京有楽町の日本放送で、月曜から金曜、朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。